医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。19114回目の今日は、心臓リハビリテーションの新展開と題して、榊原記念病院循環器内科部長中山敦子さんにお話しいただきます。
皆さんこんにちは。私は榊原記念病院の循環器内科の中山敦子と申します。今回ですね、心臓リハビリテーションの新展開について、少しお話をさせていただこうかと思います。心臓リハビリテーションって何だろうって、心臓のリハビリテーションっていう風になるとですね、実は運動だけではなくてですね、栄養とかで食事の取り方とかですね、主に心臓の病気をされた後になりますけども、その後ですね、入院してその日から始まるんですけども、程よい運動とですね、食事とご病気ですね、ご自分の心臓の病気についてよく知ること、おタバコ吸ってる方は禁煙することとかですね、あとは心臓の病気の方、ストレスがかかることも分かっておりますので、ストレスマネージメントを行うこととかですね、自分で行えない場合もありますので、心理カウンセリングが入ってですね、そのサポートを受けることということもありますし、あとはご病気された後、お仕事に戻るときですね、仕事と病気の両立ということで、両立支援っていうことを心臓リハビリテーションの一環で行ったりしております。そういう心臓リハビリテーションなんですけども、大体病院でやってることが多くてですね、あとはご自分で何か勉強してですね、心臓リハビリテーションのような、運動のプログラムをされていたりとかですね、食事はもちろん気をつけていらっしゃる方も多いと思いますけども、自分でやってらっしゃる患者さんもいますね。で、その新展開となりますと、なかなかですね、お家から病院まで通うっていうのがですね、もちろん処方をもらうために、2ヶ月に1回とか月1回、3ヶ月に1回病院に行くっていうのはできるとは思うんですけども、そのリハビリテーションっていうのが、週に1回から週3回とかですね、そういうペースで病院来てくださいってなると、なかなかハードルが高くってですね、そんな何回も行けないとかですね、やはりお金もかかりますし、時間とかと仕事をどうしようっていう問題が出てきますので、それらを解決するっていう方法が、いくつか上がってきております。2つぐらい今日はですね、お話しさせていただこうかと思いますが、1つはですね、遠隔心臓リハビリテーションっていうものがあります。遠隔っていうのは病院行かないでやるリハビリテーションのことですけども、かといってですね、自己流でやるとですね、また心臓のご病気になったりとか、効果が出なかったりっていうことがありますので、医療のサポートを受けるんですけども、それをですね、病院のリハビリテーション部門、もしくはその医師、看護師からですね、電話、もしくはインターネットのツールを通じてですね、患者さんがサポートを受けながら、お家で運動するっていうやり方があります。で、そちらもやり方がいくつかあるんですけども、一つは、お家にですね、運動する機器を置いて、自転車とかですね、エルゴメーターと呼んでますが、置いて、それを漕ぐやり方なんですけども、その漕ぎ方といいますか、漕ぐペダルの重さとか時間とかですね、それを調節していただいて、患者さんに応じてですね、お家で運動してもらうと。で、その様子を病院からモニターするってやり方が一つの遠隔心臓リハビリテーションのやり方ですね。ただ、なかなかそんな、部屋広くないよとかですね。あとはその病院と通信しているような状況になるんですけども、通信機器のやり方がうまくですね、つながらないとかですね。やり方がよくわからないとかですね。こちらは患者さんのご都合の部分もある上にですね、病院の方も、その時間帯に、スタッフが、遠隔のモニタリングをするということも必要になってきますので、 まあ、遠隔でしっかり、患者さんをちゃんと見守ることができるやり方ではありますが、まあ、なかなか、スムーズにですね、患者さんが機械を使いこなせない場合にですね、すぐ、解決するっていうことが難しい時もありますが、まあ、将来そういうやり方も出てくるだろうというふうに考えられております。で、もう一個の遠隔の仕方はですね、もうちょっとラフな形でして、まあ、家にその、まあ、大きなですね、機器を設置するとかですね、そういう必要はなくてですね、まあ、今、Apple Watch とか、フィットビットとかですね、ウェアラブルの、ツールが出てきておりますので、まあ、それを使ってですね、まあ、気軽に、もっと気軽にですね、患者さんの適切な運動っていうのを、ウェアラブルをつけてもらって、それをつけながら運動することによって、患者さんの適切な運動っていうのをですね、日頃やっていただくというやり方があります。で、医療者はそれをどうするかっていうと、まあ、直接監視をするわけではなくって、まあ、患者さんのその運動した情報がですね、病院に飛んで、でその情報をもとに、まあ、定期的に患者さんの、まあ、うちにお電話するとか、まあ、もしくはネットを通じた、まあ、アプリとかを使ってですね、患者さんに、まあ、適切な運動を指導するというやり方もありますが、まあ、こちらは、まあ、患者さんが、まあ、かなり自主的に、まあ、頑張って運動しようという方にはなかなか便利なやり方になっていまして、一長一短ということになりますが、まあ、いずれにしても、遠隔心臓リハビリテーションというやり方が、まあ、将来ですね、もうちょっと、普及してくるとですね、多くの患者さんたちが病院に来なくっても適切な運動をすることができて、まあ、適切な運動をしたり生活をすると寿命が長くなりますので、まあ、そういう、治療ということにも結びついていきます。で、もう一個の、遠隔心臓リハビリテーションに続くですね、まあ、心臓リハビリテーションの新しい展開としましては、AI ですね、AI を使って、まあ、適切な運動処方をしようという試みがあります。で、適切な運動っていうのは、まあ、心臓のご病気の方って、まあ、運動しすぎちゃうと、まあ、またご病気再発するっていうことがありますし、まあ、かといって運動しなさすぎるとなりますと、まあ、今度は効果が出ないということになってですね、まあ、せっかく運動しても運動してないようなことになってしまいますので、まあ、有酸素運動って言われるですね、ちょうどいい運動っていうのが必要になってくるんですけども、病院ではそれを検査する方法がありまして、まあ、心肺機能検査っていうやり方ですけども、まあ、その検査、自転車を思いっきり漕ぐんですけども、まあ、漕いでピークのですね、まあ、大体6割ぐらい、人によって違いますが、まあ、6、7割というところが、まあ、有酸素運動レベルになることがありますので、その時の脈拍数とか、ペダルの重さっていうのが、まあ、有酸素運動の目安になりますが、まあ、その検査を行うことによって、まあ、患者さんは適切な運動の域値といってですね、これを、まあ、超えると負担かかると、これをはるかに下回っちゃうと、まあ、運動の効果が出ないとかですね、そういう指標が出てくるんですけども、その検査はですね、なかなか、大変な検査になっていて、思いっきり運動するわけですから、まあ、リスクってこともありますし、まあ、患者さんを見守らなきゃいけないっていうことで、まあ、どの病院でもこの検査ができるわけではないんですけども、それらの検査をですね、まあ、必ずやらなきゃいけないっていう患者さんも多くいらっしゃいますが、まあ、一方でですね、もうちょっと簡単にちょうど良い運動の指標がわからないかどうか、まあ、私たち運動処方箋って呼んでますけども、まあ、薬と同じようにですね、運動も処方するっていう風な時代になっておりますので、まあ、それをその AI でですね、まあ、患者さんの情報を、まあ、身長とか体重とかそういうものになってきますが、それを入れることによって AI が適切な一番いい運動の処方箋っていうのを作って、まあ、そちらを患者さんにお渡しして、その情報をもとに運動していただくっていうやり方がありますので、まあ、それを今ですね、AI の世界で開発中ということになります。で、これがまだどの病院でももちろん、まあ、開発段階ってことですので、まあ、サービス受けられる状況ではないですけども、遠隔心臓リハビリテーションに関しましては、いくつかの病院で、すでにですね、始まっておりまして、まあ、一方ですね、問題もあるというところですので、 一緒に、多くの情報を集めて、ちょうど良い運動療法っていうのを、患者さん全員に届けられたらっていうふうに考えております。で、なんでそういう話になってくるかっていうと、やはり病院に来るの結構大変ですので、結局全体の1割弱の方しか、心臓の病気の後ですね、リハビリテーションができてないっていう状況がありまして、残りの9割の人は自己流になっちゃってるってことがありますので、それをなんとか解決したいっていうのが、我々医療者の思いといいますか、なんかそのいい方法ないかなっていうことで常に考えていることであります。で、もちろん運動だけではなくってですね、患者さんの不安ですよね。退院した後、もう何やってもいいって言われたけど本当かなとかですね、あとはお風呂いつ入っていいんだろうとか、そういうちょっとした相談事をできるっていう、その窓口を作るっていう必要もありますので、そのあたりも、遠隔心臓リハビリテーションの、利点の一つでして、患者さんの、ちょっとしたその疑問に対して看護師、医師、理学療法士とかですね、心理士が電話とかで、対応することによって、かなり安心得られるっていうことがありますので、そういう不安を取り除く効果っていうことも期待されているということになります。以上、お話ししました通り、遠隔心臓リハビリテーションと、AI の技術を用いた運動処方箋っていうのが、これから新しい心臓リハビリテーションの未来に、活用されていくだろうというふうに、今ですね、考えております。じゃあ、以上にさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
今日は心臓リハビリテーションの新展開と題して、榊原記念病院循環器内科部長中山敦子さんにお話しいただきました。ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム、放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。